私がですね、本当に科学というものに興味を持った、本当に持ったっていうのはやっぱり50歳ぐらいでしたかね。それまではなんか目的がある科学みたいなものを一生懸命だったんですけども、それ以降はですね、目的があるよりかむしろ、美しい科学っていうか楽しい科学っていうか、ああそうかっていう科学ですね、それがもう本当に楽しくなりまして、科学をやってると、あ、そうなのか、これはそうなのかってこう思うのが非常に楽しいんですね。で、多くの人は科学っていうのはちょっと違って思ってるんですけど、今大学なんかで科学っていうのはですね、自然科学っていうのが普通の言ってる科学なんですね。物理だとか天文だとかですね、自然だとか、こういうのは科学というわけですが、それだけじゃないんですね。社会科学っていうのは今度は経済とか法律、これ社会科学ですね。人文科学に至るとですね、文学はいろいろ議論があるんですけども、歴史だとか、社会とか、こういったものが科学なんですね。ですから科学っていうのは物事をよくよく人間の頭で考えて、ああそうかっていうのが科学なんですよね。だから私は時々色紙を書くときに、男性の場合は割然っていうですね、割るっていう字に横に谷って書くんですが、割然っていう言葉を書くんですが、あ、これ分かった、そうかという、あの時の喜びっていうのはですね、やっぱり人間は知的な興味がありますから楽しいですよね。だから今年の梅雨は短かった、理由は何かなんていうのはほとんど面白くないんですよ。だって梅雨が、今年の梅雨はどうなるかっていうのは、梅雨の初めにですね、科学的に考えて、今度はインドの高気圧はこうで、それで太平洋の高気圧の力が今年はこういう理由で弱くなって、そして途中でちょっと頑張るからとか、そういうことが分かってですね、どうも今年の梅雨はこうなるだろうなと思ったらそうなった。その時の別に結論だけじゃなくて、風がこう吹いて前線がここにあってって、それが面白いわけですよね。だから別に言い訳のために科学してるわけじゃないんですが、で、日本はですね、本当日本の歴史というのは科学として、科学としての歴史ですよ。北条政子がどうしたなんてことはあんまり興味ないんで、科学としてどうしたという、どう歴史というのを見ると、やっぱり僕の一番の、驚きはですね、日本ってなんでこんなに特殊なのっていう感じだったんですね。例えば奴隷がいない、天皇陛下という制度があった、外国になかなか負けない、それからものすごく平等の社会で奴隷がいない、ものすごくへんてこなんですよ。で、明治維新でもそうですし、なんか急にワーッとできると、しかも、ほとんど犯罪がない、それから嘘をつかない、貧乏でも別に不満に思わない、江戸時代の末期に外国人がいっぱい入ってくるとものすごく驚くわけですよね。もうみんな市民、国民がみんな楽しそうだと、それにびっくりすると誰も圧迫してないと、宿の女中さんはチップを取らないと、それから川の私の人は騙さないで、日本人でも外国人でも同じように私賃を取ると、なんだこれはとで、虎ノ門ニュースやってる時にある人が、日本人は何度でも騙せる、こう外国人が言ってるっていうのは、そうだろうなと思った。ところが僕はなぜ日本人だけがそうなんだろうと、それに非常に疑問を持ったわけなんですよね。それで、それの一応のその結論がですね、日本だけが世界で温帯の島国であると、だから温帯の島国であるっていうことがこういう気質を作ったんだっていうふうに一応結論付けたわけで、一応結論しないと先に進みませんからね。どうもそれでも納得いかないということで、ここにずっと書いたように日本人のルーツと日本人の神というのを書いたんですが、それに最近2つ付け加えてるわけですよ。1つは驚くべきことに、日本人はどこから来たかなんていうアホな言葉にですね、僕騙されてですね、いろいろどこから来たの、中国から来たのか南方から来たのかなんて思ってたんですが、実はそれは地球温暖化問題ができた時ですね、おかしいなと思ったのが、5万年ぐらい前にどうも日本人っていうのは日本列島に来てるんですよね。それは、石器時代の遺跡がもう1800とか2000とかありますからね、これ間違いなくそうなんですが、 その頃は中国はもう凍った大地だったんで、まさかね、あの時代に陸地を歩いて、イランあたりからですね、あの崑崙山脈とかそういうとこを通って中国の大地を横切って日本に来るなんてことは、それはありえない、これは海だと思ったわけですね。そしてまあこの頃 やっと DNA のこういろんなことが調べられて、どうも日本が一番 最初なんですよ中国が最初じゃなくて、だから日本から中国に行くってことはあるんです。日本からシベリアに行くとかそういうのはあるんですけど、日本に最初にこう来たんですね、人類が。日本起点なんですよ。これにまあ一つはびっくりしました。いや、これは私が日本人だからこういう甘い見方をするのかなと何回も思いましたけど、まあ間違いないですね。それからもう一つは日本語なんですよ。日本語もね、この前こう厚い2センチぐらいあるような日本語の起源という本を読んだんですけどね、それからいろいろな日本語の話、これもですね、日本の語順がね非常に特殊である、日本の単語が非常に特殊であるっていうんで、日本語はどこから来たかっていう、また人間と同じような問いかけがあってですね、どうもシベリアから来たと。だけどシベリアから来るはずないんですよ日本が先なんですから。それでこれもね、日本語っていうのが今謎の言語だって言われてるんですよ。なんで謎かって言ったら、日本語からスタートしてないと思うと謎になるんですよ。日本語からスタートしてると思えば別に謎じゃないんですね。だから日本語は日本が一番最初に作ったから日本語ができたと。その日本語っていうのは他にはあんまり流行らなかったんで、まあ、日本とシベリアと東南アジアぐらいに少しは影響を及ぼしただけにとどまったと。言語としては、言語としては中国の言語がですね、結構幅を利かせたと。だけども日本人も別に中国の言語を取り入れたわけじゃないんですね。まあ、中国の漢字とかですね、カタカナなんていうのを取り入れたのは全然時代が違うんですよ。もう時代の漢字が全然なくてですね、5万年、そのあなたの言ってることは5万年前なんですか、3万年前なんですか、それともちょうど西暦0年ですか、それとも700年ですかって聞くと、いやいやそれは700年だけど、いやいや私の話してるのは今紀元前3万年ぐらい前のことを話してるんですけど、何ですかそれはっていう感じなんですね。ですからまあ科学という、歴史を科学で見るってのはそういうことを言ってるんですが、まあそれで、まあ、そこのところ納得したわけですよ。でまだ少し日本人だから、日本人が、ルーツにおいても、人種とかそういうルーツ、社会人種においても、言語っていうのは非常に重要ですからね。その言語でもって人間はものを考えるわけですから、それでまた言語はね、また言語学者の中で変な人がいるんですよ。どういう人がいるかって言ったら、文字がなければ言語はないっていう、その変なね、文字がなければ確かに言語学者は研究ができないからね。だから形に残ってませんから、文字がなければ言語じゃないっていうような固い頭の人も いることは理解できますけどね。だけど僕はアイヌの研究を結構しました。アイヌの研究した時に、アイヌは言語が文字がないんですね。だけど言語はもう非常に高度なしっかりした言語があるんですね。でまあちょうど僕が勉強した頃はアイヌ語を喋る人がかなり残ってましたからね、まあ、その人たちのアイヌ語をこう聞いてですね、なるほどな、アイヌ語ってのはこういうものかと。中もしっかりしてるし、論理性もしっかりして、言語としても完全に完成してるんですね。ただ文字を持たなかったっていうだけです。だけど文字を持たないってことがどんなに素晴らしいことかということもアイヌ語の研究で分かりましたね。最近アイヌの話するとね、なんかね、アイヌが政治問題化しちゃってですね、醜いアイヌ学になっちゃったんですよ。昔は清らかで美しいアイヌ学だったんですよね。ところがこの頃アイヌのこと言うとね、なんかね批判が来るんですよ。なんでって聞いたら、なんかね、醜いアイヌ学をやってる人がいるんですね。政治としてのアイヌ学、僕はそんなことやってんじゃないんですよ、美しい学問をやってるんでですね、それでそういうのはあまりもう近寄らないことに最近してるんですね。それでなんか怒りっぽい人がいるっていうか、まあそういうこと感じですね。それで言語もそうだ、ルーツもそうだ、だけどまだちょっと説明がつかないということで、去年ぐらいからだいたい分かってきたのが、日本の神っていうのが全然違うんだと。これは 私がそう思ったのは、今から10年ぐらい前にカミューの異邦人っていう小説、これノーベル賞もらった小説ですが、フランス人の、これを読んだ時にあれと思ったんですね。そこに何て書いてあるかって言ったら、人間は神様が教えてくれたから、人を殺しちゃいけないとか、物を盗んじゃいけないとか、嘘ついちゃいけないっていうことが分かるんだ。だから宗教を信じないとその人は何をしでかすか分からないんだっていうことが、まあ、西洋の文化ですね、それが書いてあった。えって、そんなことあるの？無宗教だって、日本人は全然宗教ありません。で、日本人が宗教ない期間ってすごいんですよ。5万年が紀元前でしょ。紀元前5万年からいて、それでだいたい鎌倉の中間ぐらいまで、だから1300年とか400年まで、だからおよそ5万年と1400年ぐらいは無宗教だったんですよね。あの平安時代にね、仏教入ってくるんですが、お釈迦様の教えっていうのがあるんですけど、それはあの貴族だけにしか流通しないんですね。僕はあの貴族だけにしかっていうのは歴史の中にあまりは入れてないんです。少しは入れますけど、やはり、歴史っていうのはやっぱり日本人がどうだったっていうのが歴史であってですね、まあ源頼朝がどうだとか北条政子がどうだなんていうのは今の、芸能人がどうしてるなんていうもんであってですね、必ずしも平均的な日本人を示してるわけじゃないんですね。それでそれが2つある。1つは自然というものだ。これも神が難しいんですね。この神っていうとですね、ヨーロッパの神の概念しかないもんですから、すぐ多神教とかなっちゃうんです。全然違うんですね。それを自然を抽象化した概念なんですよ。白い神がひらひら舞ってるようなもんで、日本の神はそうですね。それからもう一つは先祖から子孫にわたる、時代としての神。だから横軸の自然と縦軸の人間。我々が黒い髪の毛をして1メートル65センチから70ぐらいで、そして腸の長さがどのくらいでとか、皮膚はこうでとか、全部祖先からもらってますからね。だから我々は自然の中で生まれ、あの自然の中で体が作られ、そして祖先からの伝統で自分ができ、また自分だけじゃなくて自分は一瞬でまた子孫につながると。これはあの自分に子供がいるかどうかとは全然関係ないわけですね。日本人の集団としてそうだ。これで分かったんですよ。つまり日本人のルーツが日本人が最初である。日本人の言語が日本が最初である。それから神様が日本人だけが能動的、倫理っていうか道徳ですね。別に何も言わないお天道様から嘘をついちゃいけないと教わる。何も言わない、もう亡くなってしまったご先祖様から人間とはこういうもんだと教わる。つまり能動的、あの知恵の獲得なんですね。能動的に知恵を獲得する。これでね、日本の文化が全部分かったのと、もう一つは日本がなぜ外国から恨まれるのか。今度 あのウクライナ戦争なんて本当にそうなんですよ。もうね、皆さんが考えてること本当日本人なんだなと思うんですね。これをうまく利用されるもんですから、日本人はコロッと騙されて、武田は何だなんて言われるんですけど、武田が何だというかですね、僕の方がやや外国人的なんでしょうね。冷静に相手の行動を見ると。ところが多くの日本人は当然日本人ですから、自分の考えはこうだから相手はこうしたに違いないという。自分の考えに基づいてウクライナの行動を見ると。ロシアの行動を見ると。僕はやっぱり科学なもんですからね、自分の考えでウクライナの行動を見たりロシアの行動を見たりするんじゃなくて、自分の考えがまずなくてですね、それでウクライナの行動の事実を見て、ロシアの行動の事実を見ると、あ、こうだなと、あ、えらい自分と考えが違う人たちなんだなと、こういうふうにこう逆なんですね。だからいくら私のことを話しても他の人が納得してくれないって、まあそうだろうなと思ってですね、この前本当の話でそういう話が出ましたもんですから、ちょっと申し訳ないなというふうに思っております。まあそれがまず、日本のルーツは、日本人のルーツは日本である。日本語のルーツは日本である。道徳の基本は能動的道徳である。これによって日本ができたということで、まあかなりはっきりと私の頭が整理されました。